心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もねレターご紹介していきます。まず最初が妻を幸せにできているか自信がないという方、そして、こんな時代に子供を産み育てるのはハードすぎないですかという方のご相談、そしてグルテンフリーについてなどということで、たくさんねご紹介できればと思ってます。放送の目次、ぜひ活用いただきながら気になるところね聞いていただければと思います。では最初の方です。ギフト付きのレターありがとうございます。匿名の方ですね。こんにちは。こんにちは。いつも楽しみに拝聴しております。夫婦の件について相談したくレターをさせていただきました。以下の内容についてご回答いただけますと幸いです。相談内容ほぼ同じ内容ですが列挙します。3つあるそうですね相談が、まず1つ目、妻を幸せにできているか確認する方法を教えてほしい。そして妻を幸せにできているという自負を得るには、最後、妻と一緒に幸せになっている感覚が薄れている気がする、という相談ですね。で、私についてとご相談者さん、33歳の既婚男、結婚は5年以下くらいこなし、IT エンジニア会社員、で妻は同い年、33歳ですね。で、職業は別の会社員、奥さんも働かれてると。で質問背景、夫婦関係として落ち着いてきたと感じる、落ち着いてきた、結婚5年未満ぐらいですね。でもそれは私が妻に甘えてしまっているだけかもしれないという不安がある。妻からのギブはとてもあり感謝しているが私からのテイクが足りないのではと最近感じる。もらうばっかりで自分から与えてない気がするってことですね。妻を幸せにできている、させている、させられている、一緒に幸せになっているという実感が薄れてきて自信がなくなってきた。以上拙い文章ですが回答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。なかなか珍しいというか面白い質問のされ方やなとは思いました。結構ねそのギブがないっていう悩みはやっぱ多いんですよ。こんなことしてくれない、あんなことしてくれない、私はこうやのに相手がこうやっていう、まあ相手に対する文句というか不満、それは人が悩む時ってやっぱそういうことって多いんですよね。あの家族の問題であっても職場の問題であっても、あの人となんかこううまくいかないみたいな。でもこの方は、妻は、よくやってくれてると。ギブはたくさんある、とてもある、私に対してはまあいろいろやってくれてるというか、妻に文句はないっていう話なんですよね。つまり文句はなくて自分が奥さんに何もしてあげられてない不安がある、自信がない、まあそういう話なんですよね。まあこれはねどういうところでそう感じるのかなっていうのは思いましたけどね。どういう場面でっていうのかな、こう起きた時から寝る時までずっとそれを思ってんのか、ある特定の場面というかシーンというか、出来事があった時により、ああ自分って全然妻に何もしてあげられてないなって感じるのか、あるいは最近っていう話なんですけど、まあ具体的にいつからなのかなとかもね思いましたし、で多分奥さんから実際にいろいろ言われたりしてるわけではないんでしょうね。私のこともっとこうしてとかああしてとか、幸せにしてくれとかね、あのそういうことを直接言われたわけではなく、多分奥さんは何ら不満というか、それはうちにね何を思ってるか分かんないですけど、直接この方に伝えたりとか、なんかそういうことでね何回も喧嘩してますとかね、そういうことでもないんやろなっていう気はするんですよ。そういうなんかこう、まあ、もし喧嘩とかこういうこと言われてますっていうのがあったら多分レターにも書かれてるかなと思うんで、でそういうのがないからこそすごいやっぱりやんわりこうぼんやりしたというか、こう抽象的なこうご相談になってるんでしょうね。 あだからまあご自身でもよくわからんっていうことが、このモヤモヤ、このなんか自信がない、妻と一緒に幸せになってる気がしない、私が妻を幸せにできてるのか、うん、まあそういうことになるんでしょうね。で、僕がこのレター読んで思ったのは、多分ですよ、多分奥さんはやっぱり何もこのご相談者さん夫に何かこれしてほしいあれしてほしいっていうのは思ってなくて、むしろ今のまんまでいいんじゃないかなとは思うんですよね。なんかしてくれる、そのギブしてほしいとかね、テイクしてほしいとか、なんかそういう何かを求めてるんじゃなくて、ただこう一緒にいてくれたらそれでいいみたいな、そんな感じじゃないかなっていう気も しました。その人間関係って何かをこうしてあげてしてもらって、まあ支え合ってね生きていくもんだとは思うんですけど、なんかこれをしてくれるから嬉しいとか、あれをしてあげてるからなんていうかな、ちょっとなんかいい言葉が出てこないんですけど、まあそのただいるだけで幸せっていう場合もあるんですよ、人間関係って。そう、なんかこう損得とかじゃないんでね、何かをしてくれるから好きとかで、私が求めてるものを与えてくれるから好きとか、一緒にいたい結婚してるじゃなくて、もうなんかもう一緒にいるのがゴールっていうか、まあ、そういう関係もね、こう損得とかしてくれるしてくれないじゃなくて、別に何も相手に求めてないし、ただもう一緒にいてくれたらいいっていう、まあそんな境地やったりもするんかなって思うんですよね。もし奥さんからこうあれしてこれしてとか、いつもこんなことしてくれないとか言ってこう怒られてたりね、要求されたりとかしてなくてモヤモヤされてるんやったら、いやそもそも奥さんそれ求めてないんじゃないのっていうのはちょっと気になったっていう感じですね。うん、だからこのご相談者さんは特別奥さんに対してテイクせなテイクせなと、なんかしないと幸せにしてあげなきゃって言って、なんかしなくてもいいんですよ。何か新しいあれしようこれしようとか言ってしなくてもよくて、ただ、うん、そんなことしなくても自分って別にいていいんやとか、夫としてそれでいいんや、妻は今のこのいつもの生活で幸せ感じてんねやって、まあこう思えたらもうちょっと気は楽になるんかなっていうふうには思いましたかね。うん、だからもしかしたらこのご相談者さんが昔からこう何かを成し遂げないと認められないとかね、なんかいいことしないと褒めてもらえないとかね、うん、なんかそういう感じでもし育ってこられたんやったら、なんかこう自分の価値ってやっぱ何かをしないとね、褒められることしないとダメだみたいな、うん、なんかそういうこうなんていうかな、こうあるべきみたいな、うん、価値観が縛り付けてたりとかもねするのかな。ちょっとその辺はね正確にはわからないですけど、うん、多分ありのままのねご本人のままでいいのかなって思うし、こういうモヤモヤあるんやったらね、これ全部喋ってもいいと思うんですよ、奥さんと、奥さん妻を、あこのご相談内容だから3つ全部ですよ、妻を、まあ、だからあなたをですよ、これ喋るときは、あなたを幸せにできているか確認する方法を教えてほしい、あなたを幸せにできているという自負を得るには自信がない、あなたと一緒に幸せになっている感覚が薄れている気がする、まあそれ直接そのまま言うとちょっと悲しい話に聞こえがちかもしれないんで、ちょっと言い方あれですけど、まあなんかこう自信ないねんと、自分自信ないねんと、幸せな生活のはずやのに、なんかあの幸せにできてんのかなとか、いや実際どうなん、今幸せやと思ってるって聞いてみてもいいかもしんないし、うーん、なんか直接会話してみてもいい気もしましたね。まあとにかくこう妻をね幸せにするためにね、自分が何できるかな、こんなことしてみたらいいのかな、あんなことしてみたらいいのかなって一生懸命考えて一人で頑張るよりも、なんかちょっと方向性はそっちよりもね、今回お話ししたようなことの方がなんか本質なのかなっていう気はしたんですけど、まあどうでしょうか。レターありがとうございます。では続いてですね、匿名の方です。唐突な質問ですみません。地球温暖化とか沸 統化とか言われる時代に突入したようですが、毎年のように命を守る行動をしてくださいなんて怖い言葉を聞くようになりました。あ、ニュースとかでありますよね。天気予報とかでね、大雨が来るとか台風来てるみたいな時に命を守る行動してくださいってね。私の子供たちは20代真ん中あたりですが、彼らがこれから生きていく時代がとても心配になります。子供たちには生きていくのにパートナーは必要と思うとは言いますが、こういう時代だから子供は自分たちで考えてなのかもねと言ってしまいました。まだ未婚ですが、渡辺夫婦さんはこういうことをどう思われますか？不妊で悩むとかいろいろ聞きますが、子供を産み育てる時代なのかなと。幼子を抱えてこの時代を生きていくってハードすぎませんか？それとも子孫を産みたいというのは人間の純粋な本能だからその道が正しいのか。もちろん人それぞれですが、頭のいい方のお考えを聞いてみたいです。これからの時代をどのように考えられていますか？私が悲観的すぎるのかな。うん、レターありがとうございます。そうですね、まあ、この方はとにかく、まあ、人類の未来というか地球の未来というか、まあ、地球規模で、まあ、最近のこの時代、ハードすぎませんかっていうのは気候の話だけなんかな。その地球温暖化とか沸騰化とかいう気候だけの話なんか、それともなんか税金が高いとか、賃金が上がらないとか、そういう経済の話も含めてなのかな。もしかしたら含めてかもしれないですね。なんかもうこの世の中生きていくの大変みたいなっていうのがベースにあって、その一つ考えに行き着いた考えの一つとして、まあ、子供育てんのも大変よねっていうところなのかな。まあ、ご質問にまずお答えねすると、じゃあその子供を産み育てる時代なのかっていうことに関しては、その天候とか気候に関しては僕は特に思わないですね。最近確かにそれは暑いし、大雨とかもね、夏はたくさん降るようになったなっていう実感はあるし、まあこの先ね、地球とかもどうなっていくんやろっていうのはあるんですけど、まあかといってそれで子供どうするっていうふうには特に思ってない。それよりもむしろ経済的な問題とか、その税金が高いとか、賃金が上がらないとか、物価が上がってるとかね、物価上がってんのに賃金上がらんとかそういう、まあ、経済的なこの不安とか、っていうので子供どうしようかなっていう感覚の方が僕は大きいんで、まあ、気候よりは経済とか景気の方がなんか心配かなっていうふうには思ってますかね。で、ここからはね、ちょおせっかいなお話になっちゃうかもしれないですけど、僕ちょっとご相談いただいた方ね、匿名さんにちょっと心配してます。匿名さんを心配してます。大丈夫かなって。で、なんでかっていうと、そのご本人がこういうね、地球温暖化とか、これからもう地球もどうなるかわからへん、気候がねもう変動してえらいこっちゃっていう中で、子供を産み育てるのはハードやなとか、産むべきじゃないかもなって自分で思うのはいいですよ。それはだって自分の気持ちやし、自分の感情やから、誰に何と言われようが私がこう思うねんからっていうのはね、それはもう正義なんでね、自分の気持ちとか考えは誰にどうこう言われる筋合いはないですよ。ただその自分の考えを人に伝える時には結構注意した方がいいんじゃないかなって思うんですよ。で、なんでこんなこと言ってるかっていうと、このレターに、私の子供たちは20代真ん中あたりですが、彼らがこれから生きていく時代がとても心配になります。それはいいですよ。ご本人が自分の子供たちのことを心配してる、それはいいですよ。心配はいくらでもしてください。で、それを子供たちには生きていくのにパートナーは必要と思うとは言いますが、こういう時代だから子供は自分たちで考えてねなのかもねと言ってしまいました。未だ未婚ですがと書かれてて、あ、そういうの喋ったんやと思ったんですよ。まず、未婚の自分たちの子供に生きていくのにパートナーは必要と思うってことを言ってるんですよね。まあ、つまり結婚し、どういう言い方したかにもよるんですけど、まあ、結婚するべきっていう話をしたんですよね。 でしかも、子供は自分たちで考えてなのかもねと言ってしまいました。まあほんまにこの言い方通りやったんかわかんないですけど、子供は知らんやと、私は子供、まあ、反対よっていう意思を含めて言ったんかもしれないですが、なんて言ったんかな、まあ、とにかく、まあ、私はこういうスタンスよっていうのは伝えたんですよね。いやこれがね、だからちょっと今回レターなんで、どんなお話し合いというか、どういう場面でどういう伝え方をして、子供たちがどういう反応してたかっていうのは分かんないですけど、いやこれがもし、お子さんですよね、20代真ん中あたりのお子さんにとって負担になるような話やったり、鬱陶しいとかね思われるような話やったとしたら、ちょっと心配、そういう話し方をもしされたのであれば。いやだってその20代真ん中って、そのね、この結婚するとかしないとか、そういうの自分でもよく考える年代だと思うんですよ。でそんな中、母親からパートナー必要と思うって、生きていくのにパートナー必要と思うって言われたら、もしいや結婚したくないっていう選択もあるわけでね、そう思ってんのに母からするべきって言われたら、えってなるかもしれんし、必要と思うのは重々承知してるけど、この前こう恋人と壮絶なお別れをしてしまったとか、重々承知してるけどパートナーができないって悩んでるかもしれんし、あるいは子供は自分たちで考えてねってことなんですけど、それはまあ どういう伝え方をしたか分かんないです。ただお子さんに関してもどういうふうにぜひ産み育てたいと思ってるのか、子供はいらないと思ってるのか、欲しいけどできなかったりとかね、まあ、確かにいろいろあるし、やっぱ結婚とかその子供の話って、家族であっても親子であってもすごいデリケートな話なんで、あんまりこうこうあるべきとかね、そういう話はあんまりしない方がいいんじゃないかなって思いますよ。その絶対言わん方がいいってわけじゃないですけどね、別にそれはいろいろ相談したりね、腹割って話すこともいると思うんで、まあ、伝え方とかね、ほんまその時の状況次第やったりもするんで難しいんですけど、だ難しい話題やからこそ、ね、それだけ慎重になってね、自分の考え伝える時は伝えた方がいいと思うし、なんかその辺で大丈夫かなっていうのをちょっとおせっかいながらね心配になったんですよ。それ言われたお子さん本人はどう捉えてんのかなっていう、ですかね。だから親としては子供のね将来が心配なのはよくわかるけど、まあ、心配はだからいくらでもしてもらってもいいと思うんですよ。心配はしていいけど、じゃあ、こうした方がいいとかああした方がいいっていうのは言うべきではないと思うんで、特に親であればね、言うべきではなくて、やるべきなのは子供がどんな選択をしようが、まあ、自分が必要とされたらいくらでも支えますよっていう準備をしておくっていう、心配なのであればそっちがいいかなって思います。ただポイントは必要とされたらですよ。必要とされてないのにあれしてあげようかこれしてあげようかって言ってやると、それは余計なお世話になってしまうんで、もうねそこはぐっとこらえて、必要やったらもう金ならいくらでもなす、自分の労働力はいくらでも貸しますよ言ってお手伝いしたりとかね、まあ例えば子供を、産みましたってなった時に、ばあばお金ちょうだい、じいじお金ちょうだいと言われたらいくらでもお金出すし、ちょっと面倒見てと言われたらいくらでも行くしっていうそういう気概というか、そういうことが助けを求められた時にいくらでも助けられるようにお金も貯めとくし、体力もしっかりつけて、でね、ニコニコ楽しく孫とかのお世話したり、自分の子供たちの面倒見るっていうか、するためには自分がまずしっかりしてないといけないですよね。自分がもうヘトヘトやったりとか、もう人生終わったってねなってたら人のことなんて構ってられないですから、だから自分がハッピーに幸せに生きる、お金も準備しておく、困ったことがあったらいつでも言ってねって定期的に声をかけておく、それでねいいと思いますよ、という感じでいかがでしょうか。はい、レターありがとうございました。では続いてです。まるまるルーニーさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。前回440回の放送で納豆トーストについて取り上げていただいたものです。納豆トースト食べてみました。家ではひき割りの納豆でマヨもかけて食べました。美味しかったですありがとうございます。でもやっぱりご飯にのせるのが自分は一番でした。はい 初の試みにドキドキワクワクでいただきました。そして放送の内容で気になったのですが、グルテンフリーの考えでパンを控えていることです。私は飲食業をしているのですが、先日外国の方でセリアック病の紙を提示され、グルテンフリーで料理を提供しました。無知ながらグルテンフリーは流行りなのかと思っていましたが、病気というのは、初めて知りました。ユミさんの発信とお客様とタイムリーなことで、また改めて勉強になりました。ありがとうございます。ここから質問なのですが、病気があると分かりこれから食べない方がいいのか、控えることでストレスになるならば控えない方がいいのか、よろしければ渡辺夫婦の意見を聞いてみたいです。文字制限内の分かりにくい文章で長々とすみません。お体ご自愛ください。はい、ということでレターありがとうございます。まあ前の放送でグルテンフリーっていうワードがちょっと出たのかなっていう中で、〇〇ルーニーさんがされてる飲食業の、お店にセリアック病という方が来られて、グルテンフリーで料理を提供しましたと。でセリアック病って僕も初めて聞いたんですけど、どうもそのグルテン、まあ、グルテンがそもそもなんやねんっていう話なんですけど、まあ小麦とかね、ああいうのに入ってるやつです。うん、ここではもうそれぐらいでいいと思います。グルテンっていうのは小麦とかに入ってるやつやなっていう。でそのグルテンに対して異常な免疫反応が生じることで、自分自身の小腸粘膜を誤って攻撃してしまう自己免疫疾患の一つですとありますね。だからグルテンに過剰反応して、まあ、自分の体の中が荒れちゃうみたいな、まあ、そんなイメージ。まあアレルギーとかそういうことじゃないですか。この物質とか刺激に反応して赤くなったりブツブツできたりとかね、まあ、イメージ的にはそういう感じなのかなと。こう過剰に反応しちゃうっていうことなんですかね。うん、でまあこれなんですけど、まあ、僕はパッと調べた限り、そのグルテンを摂取するからセリアック病になるっていうわけではなくて、セリアック病やからグルテンに反応するっていう、わかりますかね。食べまくってたら病気になるってそういうもんでもないぽいので、さあそういう人もいるかもしれないですけど、その必ずしもそういうわけじゃないと。なので、まあ、別にセリアック病じゃないとか、その反応しないよっていう人は別に食べたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。でなんかグルテンをちょっと控えましょうっていうこと自体は、まあ若干トレンドはあるかもしれないですよね。なんかあんまりその食べ過ぎると、なんやろな、まああんまこう腸内に良くないとか言われたりもするし、あんま食べ過ぎたら良くないんやろなっていうのはまああるんでね、ほどほどにお付き合いするって感じでいいんじゃないですかね。僕やったらそのセリアック病、自分はそれ発症してないのであればそんな気にしないですし、まあ普通にパンも食べます。最近僕増量してるんで、いっぱいご飯とか食事してるんですけど、食パンもね1日1枚とか食べてるんで、でまあ美味しいしね、小麦のやつとかね、小麦製品やっぱ美味しいんで食べたくなるんで、まあそれは食べたい、まあ食べたらいいんちゃうかなと思います。はい、ありがとうございます。では続いてですね、航空さんで読み方合ってるのかな、いつもレターとかねコメントいただくんですが、航空さんでいいですかね。はい、こんにちは。いきなりですがネットフリックスの愛の里ご存知でしょうか。存じてないです。以前ユミさんが推しの子を見てから恋愛リアリティショー見れないかもとおっしゃっていたと思うのですが、私も同じ気持ちでした。そんな時に愛の里が少し話題になっていたので見てみたのですが、めちゃくちゃ面白いです。内容は35歳以上の男女が古民家で共同生活をしながら恋愛をしていくという大人版恋愛リアリティショーです。年齢もあってかみんなの会話がかなり生々しいです。大人の恋愛生々しいですが涙もありでかなりハマっています。お時間あればぜひ見てください。はい、ありがとうございます。存じないですし、ネットフリックスはね今契約してないんですよね。昔してたんですけどね、今はちょっとアマプラ1本でやってるんで、見ようと思ったらまた契約せなあかんな。それがハードル高いんですけど、でもなんかネットフリックスって気づいたらオリジナル作品またなんか面白そうな広告でよく出てくるんでね、またちょっと1ヶ月とか契約して見てみてもいいかなと思いつつ、まあ愛の里ね、まあ35歳以上なんですね。なんかね、 僕はちょっと調べたんですけど、こう古民家で共同生活しながら好きな人いたら告白して OK みたいな。で、OK やったら一緒にその古民家を出ていく。で、断られたら一人で去っていくっていう、昔の相乗りみたいなスタイルらしいです。で、昔のって言ったけど僕相乗り見てなかったんですけど、ね、なんかそういう番組あったじゃないですか。バスでこう旅するみたいなやつ。ね、そういう感じで。僕恋愛リアリティショーとしてはバチェラージャパンをね、よく見てて、今年も見てたんですけど、いやだから今シーズンは面白かったな。シーズン5バチェラージャパンすごい面白かったんですよ。で、何が面白かったかっていうと、ちょっとネタバレになるので内容は言えないんですが、その本気度、まあ恋愛リアリティショーなんでテレビショーなんですよ。だからほんまもんじゃないというか、まああれはね、まあショーなんで、ショーやっていうのは大前提なんですけど、その中でもなんかこう本気というか、その感情っていうかね、そういうのがバッと出てくると、こう見応えあるなって、このシーズン5までね全部見てきましたけど思うんですよ。恋愛リアリティショーってやつはやっぱりなんかこう、出演してる人も全員別にタレントじゃないわけで、テレビにね普段映ってる人じゃないんで、こうなかなかこの素の自分も出せないし、逆に言うと脚色したキャラ立ちした自分も出せへんしみたいな、結構中途半端な感じになったりとかするんだろうなって思うんですよね。こうどっちにも振り切れないというか、素にもなりきれないし、こうタレントっぽくキャラでこうやりきるみたいな、演じきるみたいなも難しい。だからそれはしゃあないと思うんですよ、タレントじゃないし。で、そんなねテレビに映る、テレビというかそのカメラの前で恋してくださいってやっても難しいじゃないですか。だから素にもなかなかなれへんっていう中で、それでもやっぱり感情がバッて出たりとか、こう本気の恋愛のように見えるね、こう表情とか喋り方とか、なんかそういうのがドドンって出てくると、こう引き込まれるっていうか、面白いなって思える。まあそういうところが僕的な恋愛リアリティショーの面白いポイントやなって思ったんですよね、今回シーズン5を見て。で、面白かったんですよ。っていうことを考えると、この愛の里っていうのも、35歳以上の男女が古民家で共同生活って、まあ結構なんかこうバチェラーの方ってもうメキシコ行ったりタイ行ったりとかして、もう華やかなデートして、もうきらびやかなパーティーしてドレス着てみたいな、もう非日常を楽しむやつなんですけど、まあこっちはこっちでなんかやっぱ35歳以上って年齢もあるし、古民家で共同生活っていうのもあって、結構やっぱ素が出しやすいような、素が出るような感じでやってんのかなっていう気がしたんで、あ、だから面白いかもって思ったんですよ。そのみんなの出演者のなんていうかな、本気のぶつかり合いが見れるから。まあ全然番組は見てないんですけど、そんな気がねしました。いやだから気になるんですよね。ネットフリックス契約しないといけないですけどね。はい、今回レターいただいてありがとうございました。というわけで、今回の配信以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はぜひよろしくお願いします。すでにチャンネルフォローいただいている方は、今日も聞いたような合図としてコメントやいいねいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いにもなります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定の声日記では、普段なかなかできないようなディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜火曜木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信です。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。